こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。インベスメントバンキング投資銀行業務の実践ガイドは、ジョシュア・ローゼンバウムとジョシュア・パールによる投資銀行実務の入門書を日本語化したものである。原書第3版をもとに企業価値評価、レバレッジドバイアウト、M&A、IPO を初部構成で扱う。中心に置かれるのは、取引の価格と条件を検討するためのバリュエーションであり、類似会社比較、類似取引規格 DCF という主要手法を実務で用いるモデルの考え方とともに説明する。さらに、買収案件の資金調達や取引構造、売り手側と買い手側の M&A プロセス、上場準備から価格決定までをつなげている。理論の定義を並べるだけでなく、案件で何を調べ、どの順に判断し、 Excel 上で数値をどう結びつけるかに重心がある。投資銀行 PE 企業財務に必要な分析作業の全体像を把握するための実践的な基礎資料である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3つの評価手法を使い分けて企業価値の妥当域を作る。本書の土台は、単一の計算結果を正解として扱わず、複数の評価手法を照合して企業価値の妥当な範囲を考える姿勢にある。類似会社比較分析では、事業内容、成長性、収益性、資本構成などが近い上場企業を選び、EV 売上高倍率などの取引倍率を対象会社へ適用する。類似取引比較分析は、過去の買収案件に実際に支払われた価格を参照するため、支配権取得に伴う条件を反映しやすい。 DCF 分析は将来のフリーキャッシュフローを予測し、資本コストで現在価値へ割り引く内在価値の手法である。市場倍率は市場参加者の見方を、 DCF は事業計画と資本コストに関する過程を強く映すため、結果が異なること自体に意味がある。本書は比較対象の選定、データの整備、倍率の計算、WACC とターミナルバリューの設定といった作業を分解し、見栄えの良い数字ではなく前提の一貫性を検証する重要性を示す。次に、 LBO モデルで事業価値、負債返済、株主収益を連結して考える。 LBO の章では買収対象の収益力だけでなく、負債を用いる資本構成が投資成果をどう左右するかを分析の中心に据える。LBO では買収資金の一部を客流で賄い、買収後に生じるキャッシュフローで利息と勃本を返済し、売却時に残る株主価値から投資家のリターンを図る。このため、魅力的な候補は単に成長率が高い企業ではない、比較的予測可能なキャッシュフロー、返済を支えられる利益水準、課題でない設備投資負担、改善余地のある事業といった条件が重要になる。本書は、資金調達構造、取引事業計画、負債残高、出口時の評価倍率を一つのモデルで接続する。特に、売却時の倍率上昇だけに依存した収益予想は脆弱であり、利益成長と負債削減が株主価値に与える寄与を分けて読む必要がある。こうした枠組みは、LBO を特殊な買収技法としてではなく、資本構成とキャッシュフロー規律を厳しく問う企業分析として理解させる。さらに、セルサイドとバイサイドの違いから M&A の実務工程を把握する。M&A は企業価値を計算して終わる仕事ではなく、情報管理、候補先との交渉、資金調達、契約条件、統合効果の検討が絡むプロセスである。本書はセルサイドとバイサイドを分けることで、助言業務の目的の違いを明確にする。セルサイドでは、売却対象の事業を適切に説明し、買い手候補を広く選定し、競争環境を整えながら、価格だけでなく確実性や条件を含めて提案を比較する。バイサイドでは、対象企業の戦略的適合性、実現可能なシナジー、資金負担、買収後の1株当たり利益への影響などを検討する必要がある。ここでの重要点は、提示価格が高ければ常に有利とは限らないことである。規制上の障害、資金調達の不確実性、表明保証などの契約条件、実行までの時間は取引価値を変える。本書はオークション、買収資金、取引構造、合併効果分析を扱い、評価モデルを交渉と意思決定のための共通言語として位置づける。したがって読者は、数式の精度と取引設計の質が相互に依存することを学べる。そして IPO を発行体、投資家引き受け銀行の調整過程として理解する。 IPO の説明は、上場を資金調達のイベントとしてだけでなく、一場に新たな株式を供給する価格形成の過程として捉える。本書は、上場候補企業に求められる事業の魅力や成長性、投資家が理解できる収益モデル、公開企業としての準備を出発点とする。その上で、必需形態、マーケティング、ロードショー、価格決定、配分までの流れを扱う。 IPO 価格は既存株主が望む高い評価額だけで決まるわけではない。需要の強さ、上場後の売買環境、比較可能な上場企業の評価、投資家層の構成、発行規模などを踏まえて判断される。また、SPAC や直接上場にも触れることで、伝統的な引き受方式だけが公開市場への道ではないことを示している。 ただし、方式が異なっても投資家に企業価値を説明し、十分な情報開示と市場参加を確保する必要は変わらない。本書の価値は、IPO を華やかな上場場面として描くのでなく、企業投資家、引き受け銀行の利害を調整しながら不確実な需要を価格へ変換する実務として整理している点にある。最後に、ケースと Excel モデルを通じて理論と現場作業の隔たりを埋める。本書を同分野の概説書から際立たせる要素は、実務の分析手順をケーススタディと財務モデルに結びつけている点である。企業価値評価の理論を知っていても、比較会社をどの基準で絞るか、財務諸表の数値をどう標準化するか、非計上項目をどのように扱うか、予測と感度分析をどう連動させるかは別の技能である。本書はこうした中間工程を重視し、各分析が最終的にどの判断へ使われるのかを示す。特典として提供される Excel ワークシートは、完成済みの数式を利用するためだけのものではなく、損益計算書、キャッシュフロー、資本構成、評価倍率の関係を自ら追う学習材料となる。もっともモデルの操作だけで妥当な結論が得られるわけではない。入力値の出所、事業計画の現実性、比較対象との違い、評価結果の寛容度を検討する金融リテラシーが前提となる。そのため初学者には会計とコーポレートファイナンスの基礎を補いながら読む方法が適する。本書はテンプレート集ではなく、モデルを用いて過程を可視化し、検証可能な判断へ進むための訓練書である。結論として、本書は投資銀行への就職や移動を控える読者、M&A や PE 投資に関心を持つ企業価値評価と財務モデリングを体系的に学び直したい人に特に適している。MBA や資格学習のためにファイナンス理論を知っている読者にとっても、理論が案件分析のどの工程で使われるのかを補う資料になる。一方で、会計算表、企業価値と株主価値の違い、割引現在価値といった基礎に不慣れな場合は、入門的な教材を併用した方が理解しやすい。類似書には企業価値評価だけを深く掘り下げるものや、M&A の法務交渉に焦点を当てるものが多い。その中で本書は、評価 L&A、IP を一冊に、それぞれを取引実務の連続した領域として接続する点に特徴がある。しかも概念の紹介にとどまらず、比較対象の選定予測、資金調達、取引条件、価格決定という判断の連鎖をモデル作成の視点から扱う。読後に得られるのは万能な投資判断ではなく、案件を構造化し、過程を明示し、数値と事業内容の整合性を検証するための共通基盤である。ご支援いただける場合は、ジョシュア・ローゼンバム、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。